マタイによる福音書2章をそのまま開いていてください。先ほど読んだ講読のですね、続きのところを、今日は見ていきたいと思っています。私たちがこの、クリスマスとしてお祝いするときに、賛美を、先ほども、この歌いましたけれども、そこの賛美の、中身というのが、今読んだマタイの2章の1節12節ですね、あとルカによる福音書の2章の前半部分が、普通、そこを土台にしてですね、歌って、いるわけなんですね。つまり、ベツレヘムで、このお生まれになった時に羊飼いに天使たちが現れて、そして神を賛美して、でそれで、羊飼いが見に行ったということと、そして東方からの博士がですね、このわざわざやってきてですね、そして、そこで贈り物を、この献上したということですね。これが、歌っている内容になるんですけれども、実はクリスマスストーリーは、これだけではないんですね。そのベツレヘムからヘロデによって殺されそうになって、逃げたということもですね、このストーリーの中に入って、いるわけなんです。で、私もここでこの、説教団から何度となくですね、当たり前なんですけども、クリスマスの話を、していく中で、どうしようかなと思ってました。で、せっかくだから、違う箇所からですね、この見ていきたいなと思うんですね。であまり知られてないっていうか、ここのところをね、あまり話さない、のでね、皆さんも、新鮮までいかなくても、こう新しい視点からクリスマスを見ることができるんじゃないかなと、思いました。である方はですね、イエス様は難民だった、政治難民だった、という言い方を、していました。で、本当にその通りだなと思います。で、私たちは身近なところで、難民という人たちに、会うことはほとんどないですね。特に日本は、難民を指定するということが極めて少ないので、身近では全くありませんが、世界を見渡したら、もう本当に至る所にこの難民、またそのキャンプがですね、あるわけなんですよね。有名になったのは、例えば数年前にシリアの内戦によって、またアフリカからですね、地中海を渡ってヨーロッパに大移動するというこのいうことがですね、起こって、そこでこの岸辺にですね、トルコの岸辺かなに、このちっちゃな子が流されて死んでいるというのが、もう世界的に有名になってですね、もうこれは何とかしなければいけないという、いうことです。で、たった今も本当に寒い中で、凍え死にそうになってですね、このテントの中で暮らしているという難民が数多く、いるわけなんです。で、それでイエス様が難民だっていうことをですね、この確か難民の団体の方がおっしゃっているような気がするんですよね。その気づきは、気づいてほしいっていうね、思いがあるからだと思うんですけれども、クリスマスのイメージとかなり違いますよね、そうすると。で、ある日本人の方がですね、保守的な方なんですけどもね、でも本当にそうだなと、もうちょっと残念ながら認めざるを得ないことを言ってました。私たちはキリスト教のクリスマスは祝わないと。クリスマスには、クリスマスはキリスト教だっていうのもあるんだけども、どんちゃん騒ぎをするし、男女が、これちょっとね、ごめんなさいね、この説教団から話してもらいます、ラブホテルに行くような時期だということを話して、これ事実、日本においては残念ながらそうなんですよね。また、イルミネーションに照らされた夜の街路はとっても綺麗ですし、こういうことは私はとっても好きではあるんですけれども、でも、もしイエス様がのクリスマスが再現したら、そういうところにはいらっしゃらない。きらびやかなところとか明るいところにいらっしゃらない。もしかしたら難民キャンプのところにいらっしゃる可能性は で大きいんですね。ということで13節から23節までを読んでいきたいと思うんですけれども、その前にですね、この2章のここにイエス様が現れているところのですね、お生まれになったって現れているところの目的について1章の23節でマタイは明確に述べています。まあ、22節から読みますけれども、マリアが処女なのに男を知らないのに解任したということについて、この予言が成就したんだって話なんですね。1章の22節から読みます。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。この方がインマヌエルと呼ばれると。でこのインマヌエルということが意味が、神が私たちと共におられるっていうことなんです。つまり今肉体を持った赤ん坊としてイエス様がおられるわけですけれども、この方が神であるということなんです。そしてしかも共に住んでおられるということなんです。神が人となられたということなんですが、大事なのは共に住まわれている、共に住んでいるという生活感ですね。また私たちの生活すべてにおいて、共にいてくださるという、このことが目的になっている。だイエス様のこの赤ん坊であってもイエス様を見たら、その時から、この神が神の完全な本質の現れをですね、この方に、肉体を取った方に表しておられるということで、私たちもこの見る形で、触る形で神に触れることができるようにしてくださったということなんです。神に対する非難が、人間の間には、歴史の中で長いことあります。なぜこのような苦しみが私たちにあるのか、神がおられるならばなぜこのような苦しみを許されるのかという、この問いです。でその苦しみの中にある最中に、神がどこにおられるのかという問いかけを、するわけです。神は死んだのかという映画が、数年前にねありましたね。皆さんの中でも見に行った方々おられると思いますが、でクリスチャンの学生に、その映画ですね、映画の内容がクリスチャンの学生に無神論者の教授が詰め寄っていくわけなんですですね。で彼がですね、そのクリスチャンの学生に、自分は神を信じていたものだったんだけれども、自分の娘を早くして難病か何かで亡くしたと、祈っても聞かれなかった、神はいないっていうんですが、神がいないというよりも神を憎んでるって感じですね。この学生も最後にですね、ディベートの最後に彼は、なんで存在しない神を憎むことができるんですかって問いかけで終わるんですよね。神を憎んでいたと思います。けれどもですね、そのような中でも神は実はおられるんです。いや、神は私たちと共におられるんです。遠い宇宙から人々の苦しみを見下ろして眺めているのではなくて、苦しみと一つになっておられるわけなんです。イエス様がご自身が地上に戻ってこられて、神の国をこのの中で王となられることをお話になって、でこう言われました。マタイの25章の35節から、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に 宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてきたからですと。で、このように祝福されて、祝福の言葉をもらった人たちは、いや、私、あなたに対していつそんなことをしたんですかってこう聞くんですが、イエス様は、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしたのです。ということなんです。マザー・テレサが、インドの貧民街で、身寄りのない人々、死にゆく人々に仕えたのはなぜかということが、これらの人々がイエス様だからっていうふうに言ったのは有名ですね。この最も小さきものにしたのは私にしたことなんだ。つまりその共におられる、苦しみ一つになってくださっているということなんです。この共にいるという奥義、これね、とっても偉大です。人間というのはだいたい因果関係、原因と結果で物事を考えていってます。でもそれだけで決して満足できないどころか、むしろそれが悲劇になることもしばしばあります。説明が好きです。原因を見つけたいと思います。だから何か苦しみがあるときに、その苦しみがどうして起こったのかをわざわざ教えようとしてしまいます。例えば12月のちょっと前にですね、人権週間というのが日本にあるんですけれども、まあ、拉致問題もですね、まあ、その時には取り出されますが、横田めぐみさんのお母さん、佐恵さんはクリスチャンになりましたですね。この誘拐の後ですね、この行方不明になった後にクリスチャンになって、まあ、それがきっかけは呼ぶ気だったんですね。まさにその苦しみを受けたこの呼ぶを通してですね、彼女は信仰を持ったんですが、しげるさんがですね、ずっと否んでいたんです。で、私も集会に出た時にですね、しげるさんがまず挨拶をして、そしていなくなられて、でその後で佐恵さんが出てこられて、佐恵さんがおっしゃってました。なんでかっていうと、その行方不明になった後にいろんな宗教関係者が来たそうです。そして先祖がこうだからとか、こういう理由で今いなくなってるんだっていうふうに言って、もう宗教が嫌だったんですね。そういう、でも幸いのことに、数年前ですか、3年前か4年前に、このしげるさんがですね、洗礼をお受けになってですね、このクリスチャンになって、それで天に召されたですね。でですね、ここ説明をしようとしてしまうんですね。なんでこうで、こうだからこうなってるんだ。しかし苦しみの中で最も慰めを受けるのは共にいることなんです。理屈抜きで共にいることなんです。私たちの癒しの源泉はどれだけ信頼し合う間からになっているかという、この存在の位置関係なんですね。その共に生きる中で信頼が培われて、そしてそれですから、イエス様が来てくださったというのは、神が共にいてくださるという、これがクリスマスの最大の贈り物であります。さらにですね、共にいるということが、この、もっと明確な形で分かるのは、分かち合う、与えるということなんです。興味深いことに、最近のニュースでカトリックの、まあ、神父さん、お偉い方がですね、子供たちにサンタはいないと発言したことで、これは一体何なんだっていうことで、批判されたんですね。で、まあ、謝罪はされたんですよ、その方が。がっかりさせてしまったと、子供と。けれども彼が言いたかった真意がですね、そこにはなかったんですね。サンタいないって科学的な話をしてるんじゃないんです。そういう話じゃなくて、科学的っていうのはつまりサンタというのは空想の人物だっていうことをね、それを言いたかったんじゃなくて、こう言ってますね。もともとそのモデルになった神父がいるんですね。サンタクロースは聖ニコラウスと、まあ、日本語で言うとニコラウス。サンタっていうのは聖ですね、聖。で、このサンタクロースがニコラウスですね、もともとが。 で、ニコラ、聖ニコラウスという神父がいて、それを起源とするサンタクロースから老いも若きも教訓を引き出せるとしたら、それは作り出しては消費する贈り物を減らし、互いに分かち合う贈り物を増やそうということだ。こう言ったんです。商業化したクリスマスは消費するクリスマスになってしまってます。自分がもらう、自分が使う。しかし本来のクリスマスは与えることなんだ。与えることなんだ。で、その受け取った方が、受け取った人たちがですね、その人と一気に距離が短くなりますね。一気に距離が短くなります。そして、あ、この人と一緒に自分はいるんだということが分かると、同じように与えるという、このことによってですね、このクリスマスの意味が出てくるわけなんですね。で、ここまでお話ししましたが、このマタイによる福音書というのは、先ほども見たように預言書、預言者が語ることの引用が非常に多いんです。これから見ていくともう次々と出てきますが、で、その理由はユダヤ人が信じていたものがこの預言であり、そしてそこに書いている預言に書いている救い主、メシア、あるいはキリストですね。これメシアっていうのはヘブル語で、でしてキリストがギリシャ語で全く同じ意味ですけれども、なんです。で、それで待っている、そこにですね、このイエスが来られて、この方こそが預言の成就なんだと、先ほども歌いましたね。なんだっけ、イスラエルの、なんだっけ、さっき歌ったでしょ、イスラエルの望み子孫、ね、にこう来たってね、あったね。そのイスラエルが望んでいるこの方がいらっしゃったんだということを預言者を通して知ることができるわけなんです。で、それで2章の先ほど朗読の方で読んだ、購読の方で読んだのが6節ですね。この、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからですと、これミカという預言者が預言をしました。で、ミカが預言したところがシェフェラという低地なんですね。この、ですね、今のガザ地区よりちょっと山の方に入ったところですけども、シェフェラですね。で、そこのですね、丘から見るとですね、ちゃんとベツレヘムがこうはっきり見、ユダの山地の中にあるベツレヘムを見ることができるんですけれども、で、このベツレヘムというとですね、ちなみにベツレヘムというのはベッレヘムですね、パンの家って意味ですけど、小麦が多く取れるわけですよね。で、そこにエッサイという人がいて、その家族がの末っ子であるダビデがですね、この王として油注がれて選ばれて、そしてユダヤ人の王となり、そしてこのダビデの世継ぎの子が神の国を王となるキリストであると、メシアであるという約束も与えられていた。で、このベツレヘムからイスラエルを治める者がやってくるという、その予言なんですよ。ところが東方の博士がやってきた時にユダヤ人の王と呼ばれていた人は別にいたんですよ。ヘロデです。ヘロデ大王。で、このヘロデ大王が動揺したんですね。彼はユダヤ人でもないのにユダヤ人の王として横暴に振る舞って、いたわけなんです。そして先ほど読んだように博士たちがベツレヘムに行って、この幼子イエス様を拝み、贈り物を捧げた後にですね、夢の中で戻らないように、ヘロデのところに戻らないようにと、このように警告を受けてですね、別の道で自分たちの国に、帰って、行ったわけなんですよ。で、それで本文ですねに入りますが、13節から15節までをお読みします。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。 ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られていることが成就するためであったということで、また預言、これホセアという預言者ですが、が預言したことが成就するためであったってここにはっきりと書いてますね。またこの預言の成就になってる。でここでエジプトに逃げたと書いてありますけれども、これとても逃げやすいところなんです。エジプトというのは当時は、エジプトもローマ帝国の中にありましたが、もうヘロデ大王の国からは出てる、ヘロデ大王の管轄からは出てるので、ヘロデは殺すことはできない、害を加えることはできないわけなんですね。で昔もですね、このイスラエルの歴史を見ると、やはり何か危害を受けそうになったらエジプトに逃げるんですよ。例えば北イスラエルの初代王ヤロバームはソロモンに殺されそうになってエジプトに逃げました。で、このホセアが予言しているのは、このイスラエルの子らをエジプトから呼び出したということですが、そもそもなんでエジプトにいたかって言ったら、飢饉から避難するためだったんです。ヤコブの家族がこのカナンの地にいた時にですね、この飢饉が世界中で起こって、でもエジプトだけはしっかりと備蓄をして穀物を蓄えていたので、皆がこのエジプトにやっていく、そしてそこで穀物を買うということで、ヤコブの家族もそれで行って、皆さんもご存知のように、そこで行政官として動いていたのは実はヤコブの下から2番目の子ヨセフだったわけですけど、それによってですね、エジプトに下っていったわけなんです。そしてそこで彼らは増えて、また強くなっていって、そしてヨセフがのことを知らないファラオが、エジプトのファラオが現れて、イスラエル人たちを虐げ、奴隷状態にした。400年ぐらい経って、その後で神がモーセを通してイスラエルを呼び出したわけなんです。で、この物語ですね。で、これによってイスラエルが、この奴隷から苦しみから救い出されたということをホセアもここで言及しているんですが、マタイはこれをイエス様がエジプトに下ってまた後で戻ってくることで成就したって言ってるんですよ。ここが不思議なんですよ。だってこれイスラエル人じゃな、イスラエルの民じゃないし過去の話じゃないってですね。なのにイエス様がエジプトに下って後でまた戻ってくると、呼び出されると、連れ出されるというのと、このにこの成就したってこういうふうに言っているんですよね。ここが今日の一番のポイント、味噌、なんだ、一番こう味出さなきゃいけない時に、なんかコンソメスープ、なんかコンソメかなんか分かんないけど、とにかく一番大事な香辛料になるんですよ。何かというと、これからイスラエルの救う方として現れるこの方がインマヌエルになるためです。神がイスラエルの民と共におられた、イスラエルと一つになるゆえに、彼らが通った苦しみ、またその救いの体験と一つになったわけなんです。なのでその殺されるとか、そして難民になるとかですね、このこと、これがイスラエルの中でも起こったわけですけれども、これをですね、イエス様、神ご自身も共にいるということを示すために、その苦しみをも共に通ってくださるということなんです。興味深いことに、イザヤが49章の3節で、 神がこう言われているのを予言しているんですね。あなたは私のしもべ、イスラエルよ、私はあなたのうちに私の栄光を表す。でここでイスラエルよと呼んでいるんですが、神が、このイスラエルっていうのをずっと言って、あれこれおかしいなと。イスラエルっていうのはメシア、キリストの予言になってるんですよ。なのにイスラエルって呼んでるんです。なぜかと言ったら、イエス様がイスラエルと共にいるようにしてくださり、一つになってくださった、という、その本当に、この、難しい言葉ですけど、民族のアイデンティティと一つになってくださったんですね。それで次ですね、ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の 男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる、子らがもういないからだ。で今度また別の預言書が成就したんだと。この、2歳以下の男の子、ベツレヘムの男の子ですね。これだから計算した結果2歳以下だって分かったわけですよ。この東方の博士から聞いた結果ですね。それで全員虐殺、こういう男なんです、ヘロデ大王っていうのは。いわゆる残酷な独裁者です。ですね。あとはパラノイアとも言われてますけれども、自分の奥さんを殺して、で息子も殺してですね。で、嘆き悲しむんですよ。ちょっと気持ち悪いやつです。わかります?自分の愛する妻を亡くなってしまったって、だったら殺すなよ、ですね。そういう人間だったんですけども、もうここではだから、今もね、こういう虐殺っていうのが世界でも行われてますけれども、このようにして2歳以下の子のみを虐殺しているわけですね。で、そこでですね、エレミアが予言してそれが成就したってこう言うんですよ。で、ここもですね、あれって感じなんです。で、こういう時ですね、予言が引用されてるっていうか、福音書で引用されてる時ね、また他の新約聖書で予言が引用されているときに、その箇所をね、旧約聖書に戻って読むといいんですね。で読むとですね、もうってなんでここがっていう話なんです。でこのまずラケルという言葉が出てきます。でラケルはヤコブの奥さんの一人ですね。レアとラケルがいて、その一人ですね。でそのラケルはずっと子供が生まれなかったんですけども、ようやく生まれた子がヨセフであって、でそして、ずっとおじさんのラバンのところにいたんですね。アラム、アラブナハナイムっていうところにいたところからこう戻ってきたわけですよ、自分の故郷に。で故郷に戻ってきて、でベテルまで戻ってきて、さらにですね南下していきました。でその南下して南に行っていた時に、ラマという町がね、ベニヤ民族の、この土地ところにあるんですね。ラマというところ、で私もね、聖地旅行で行った時に遠く見ましたね。今ねやっぱパレスチナ自治区の方にあるんですよね、ラマという町が。だからちょっと行くのがめんどくさいっていうか、行けるんだけどめんどくさいんですけども、遠くから見たんですが、でそこで死んじゃったんですよ。でどうやって死んだかって言ったら、お産の時ですね、ベニヤミンが生まれたんですが、その時に死んでしまった。でその悲しみがあるわけです。でそこのラマが、エフライムっていうのはベツレヘムの、別名なんですけども、昔の名前ですね。そのエフライムに向かう道の途中だったんですね。でそれで、ラケルの悲しみと母親の悲しみがあるわけなんです。でそこで、エレミアが予言をしたのは何かというと、同じラマで自分の子供たち、息子たちが、バビロンに捕らえ移されるのを前もってこう知らされたわけですね、神様から。 皆さん覚えてますか？このバビロン捕囚ですね、このユダヤ人たちがエルサレム、こうバビロンが包囲されて、エルサレムが破壊されてですね、この神殿も破壊されて、皆がバビロンにこの捕らえ移されて、まあ、行くわけなんです。でエルサレムが破壊された後で、このラマの町っていうのはね、ちょっとだけ来たですね、ほんとすぐにもう着きます。車だったら10分あるかな、10分15分20分分かんないけど、そのすごい近いところです。でエルサレムで、この破壊された時に、とりあえずですね、このユダの、他の地域からも、ラマのところに集結させたんですね、その捕らえたものを。それからバビロンに連れていくっていうことを行ったわけなんです。でそれでラマに捕らえられていく、この見て、この母親が、まあ、捕らえられていくっていうことを嘆き悲しんでいるのを、ラケルの悲しみと呼んだわけなんですよ。意味わかりましたですね。かつてラケルが子を失って、子を失ったんじゃない、自分が死んじゃったんだけども、逆だけども、だけど母親が死んでしまった、そのラケルの嘆きですね。でそうやって、息子と離れなければいけないという嘆きがバビロン捕囚の時にも起こるんだということを前もって、この予言をしたのがこのエレミアの予言なんです。かなりまどろっこしくなりましたが、しかしユダヤ人にとってはですね、これがものすごい感情のこもった、もうこの自分のなんか深層心理じゃないけれども、まずね、出エジプトがユダヤ人にとってはもうその根底にあるものですね、根底にあるものです。まあ日本人に言ったら何かな、例えば富士山を見たら日本人だとか、桜を見たら日本人ってことあるじゃない、何かあるじゃん、こう何かな、深い部分にね。でそれと似てます。出エジプトって言ったらもうユダヤ人がうんってなる部分です。でもう一つがバビロン捕囚です。これ彼らの苦しみですね。そしてバビロンに捕らえ移されて、そして70年後にエルサレムに帰還できるようになる、これが第二の出エジプトのように預言書にも書いてあります。この二つですね、このイエス様を通して2歳以下のベツレヘムの男の子が死んで母親が嘆くときに、そういうことも含めてですね、このイスラエルと一つになったんだということが言えるわけなんです。イエス様の系図、マタイの一章の、ね、マタイの一章にあるじゃないですか。あそこ眠くなっちゃうよね。あの最初に聖書を読もうと思ってさ、新約聖書を読み始めると名前ばっかりでね、あそこで大体つまずいちゃうんですよね。しかしユダヤ人が読んだら、これほどパワフルな力強い証はないんです。まずね、ユダヤ人系図すごい大事にします。そしてイスラエルの子孫から、アブラハムに言いましたね、イスラエルの子孫から、メシアが出るということをね、祝福を受けるということ、またダビデの世継ぎの子がですね、神の国の王となると、キリストなんだ。それ最初にそれを言って、それで系図があるんです。で、その系図をずっと見ていくと、やはりバビロン捕囚を一つの大きな分岐点として書かれているわけですけれども、イエス様をお生まれになった時にですね、その苦しみをね、このベツレヘムの子たちが受けた時にですね、お母さんが受けた時に、このようにして、一つになって、まあ、くださったということなんです。だから皆さんの人生のストーリーがあります。今通っているところもあるかもしれない。で、その中に神は共におられるんです。で、それが一番神という世界から離れてるんじゃないかっていう、一番こうなっちゃうトラウマチックっていうか、この一番苦しんでいる試練ですね。いや違うよと。クリスマスはまずそこに神がおられたんだよ、そこに神が一緒にいてくださってるんだよというストーリーなんです。でさらに見ていきましょう。19節、ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。 そこでヨセフ渡って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであって、まだ出てきたでしょ、預言者たちを通してナザレ人と呼ばれるということが成就ですよ。で、ヘロデが死んだ後なんですね、これね。で、命が狙われることもないのでイスラエルの地に戻りなさいと主の使いに命じられて、ヨセフは戻っていくんですが、もともとヨセフまたマリアはナザレに住んでいた人ですけれども、ここを読むとエジプトにいた後、いや、もしかしたらベツレヘムに、この行って、イエスも生まれになってからちょっとベツレヘムにずっと滞在して、で、東方の博士がいてね、来てね、でその後逃げたでしょ。だからもうね、ナザレじゃなくてベツレヘムあたりに住もうとしたんじゃないかなっていうことがなんか推測されますね。いずれにしてもユダの地に戻ろうとしています。ユダの地だから、ナザレはガリラヤですね、わかります。ガリラヤが北にあって、ユダの地がここにあって、でエジプトこっちですね。ここ上がってって、そしてもうヘロデ大王が死んだから、じゃあこうユダの地に戻ろうとして、まあおそらくベツレヘムとかですね、もともと自分の出身地っていうか、この先祖の代々のね、このダビデの家系ですから、そこに行こうとしたのかもしれませんが、このヘロデの後にこのヘロデの国が分割されたんですね、息子たちに。で、有名なのはガリラヤとかペレヤというところを、この治めていた、国主っていうんですか、が、ヘロデアンティパスと言います。まあ、それがヨハネの首をちょん切ったヘロデだし、あとはイエス様が十字架につけられるときに、イエス様がところに連れてこられた、イエス様を見たヘロデですよ。ヘロデ、イエス様が成人の時のヘロデです。で、これはガリラヤ地方なんですね。けれどもユダの地は、この南の方のユダの地は、このアルケラオっていう人だったんです。で、彼がね、非常に横暴な人でした。危ない人でした。まあ、お父さんと似てたのかな。で、彼の統治能力はあまりにもひどいので、ちょっとやめさせてですね、ローマが。そして、ローマ直属の地域になっているユダヤ属州と呼ばれますが、だから、私たちがね、この、総督ピラト、総督ピラトですね、ピラト、ね、なんで彼がよく出てくるかっていうのが、十字架の時に出てきたかって言ったらね、直接治めているところだからですね、ローマが。直属で、他のところはこのヘロデ大王がいたとか、そういう間があるんですよ。だけども、ここだけはユダの地は直接治めるんだ。なぜかってアルケラオがね、ちゃんと治めてなかったから、もう罷免になったんですね。で、これが横暴な人だったっていうことを、この恐れたんですよ、このヨセフが。これやべえなっていうことで、で、その時に夢で警告を受けて、もうここをやめなさいと。だからガリラヤ地方に退いたと。でも、これも、でも、神のご計画の中にあって、ナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためだったってこういうんですよね。本当に神様ってすごいですよね。私たちが、なんですかね、望んでないことが、こう、もう強いられるような形で、まあ、そう、させられるっていう。しかし、実はそれが、神がなされていたこと。ここでもナザレ人と呼ばれるようになる、これが成就するためにイエス様がナザレに行った。そしてここもですよ、ここもどこを見てもナザレという言葉が旧約聖書に出てこないんです。しかしヘブル語じゃない日本語を読んでるからです。私が感動したのは聖地旅行でナザレに行った時です。ネツェルというふうに読むんだと言われました。僕もちょっとアルファベットね、覚えてるからね、ああ本当そうだなとかと思って、そう書いてる。これ若枝とか枝って意味なんです。若枝とね、若枝って言ったら、おお、たくさん出てくるじゃん。 預言者たちってこう書いてますが、複数の預言者が若枝というのをメシアの呼び名として使っているんですね。例えば代表的なのはイザヤ書の11章の1節と2節ですけれども、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊であるということで、エッサイというのはダビデの、お父さんですね、の根株から新芽がダビデですね、ダビが生えて、そしてその根から若枝、ダビデの子が若枝として実を結ぶと、まあ、いうことなんですね。若枝と言ってますから、全然まだ大きな枝ではないという、小さく目立たないというニュアンスがあります。だけど後で大きくなっていくという期待があるんですよ。わかりますですね、若枝がちっちゃいなね、それが大きくなるというですね。ダビデは末の子で、本当に羊飼いである、この卑しいところからイスラエルの王となったんですけれども、主も同じようにしてナザレというところから、貧しい家庭から生まれて、誰も何かこう、認めるような状況じゃなかったところからですね、ついに最後には、この救い主として、認められ、そして最後には世界を治める王として、イスラエルを治める王、世界を治める王となられるんだということなんですけれども、この若枝、そもそもが本当に例えばイザヤの53章の2節には、彼は主の前にひこばえのように生えた、これが砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないということです。で、実際にナザレの町ってね、当時数百人しかいなかったそうです。で、受胎告知教会ってね、このガブリエルがマリアに、解任するよっていうことを宣言した受胎告知教会っていうのは、カトリックの大きなのがあるんですが、そのカトリックの教会の敷地でもうナザレが全部埋まっちゃうんじゃないかっていうぐらい小さかったそうです。で、ローマの駐屯地もあったので、この本当にユダヤ人はローマを嫌っていたので、それでね、あんまりユダヤ人にはね、なんだあれっていう町だったんです。だからナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかとこう言ったんですね。だから、まあ、ヨセフとしてももしかしたら自分の家系はダビデの末裔でね、そしてこんなすごい羊飼いが来たりとかですね、東方の博士が来たりとかって、まあ、少し誇りを持ったのかもしれませんね。だけれども、ベツレヘムに戻ろうかなとかと思ったら、それがナザレにね、また戻っちゃったというふうになったのかもしれません。わからないですけれども、しかしインマヌエルと呼ばれる神はこれを選ばれたわけです。共に住んでくださるというところから、今度ですね、若枝ですから大きな枝になりますよ。それから立ち上がることができるようになる、そういう意味が含まれてるんですね。先ほど読んだこのイザヤの11章の若枝の予言、続きを見ますとこう書いてあります。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す、口の鞭で血を打ち、唇の息で悪しき者を殺すと。すごいですね。弱い者、貧しい者のために正しい判決を下し、救ってくださって、そして口の鞭で、唇の息で悪しき者を殺すと。これが、黙示録の19章、イエス様が戻って来られる時に口から剣が出てですね、軍隊を全員滅ぼすと、世界の軍隊を滅ぼすということが、予言が書かれてますけれども、そういう方に、大きな枝になってるというね、このいうことです。つまり弱いものを、この貧しいものを立ち上がらせてくださるということなんです。で、このね、立ち上がらせるっていうことをですね、一緒にすることによっておできになる方なんです。また事実そうですよね。どうですか、この人がいてですね、この自分が苦しんでいる時とか試練の時とかに同情するっていうのと、
同情するっていうよりももっと先、共感っていう言葉はね最近使われてますけれども、まあ、共感でもね使われすぎてるからね、ちょっと陳腐になってきちゃってるんですけども、同情というとですね、あ、かわいそうねっていう距離感があるんですよ。距離感が。共感を本当にしてる人は、もうね、その人の痛みを自分の痛みとして思っていくか。で、自分の痛みだと思うと動くんですね。そしてその人が語る言葉っていうのは励ましの言葉になるんです。で、立ち上がらせる言葉、慰めの言葉になって、その人、実際にその言葉を聞いた人が、こう動くことができるようになっていくわけじゃないですか。それはね、同情だとね、不十分なんですよ。うん。一つになる。一つに感じる。まあ、この前の、キリストの体のメッセージもそうですね。一部が苦しめば全体が苦しむ。一部が尊ばれば全体が喜ぶ。で、この一つになっているから、初めて立ち上がることができるわけであって、イエス様がだから、一つになってくださったわけなんです。イエス様が、まあ、生まれるところだけを注目するとですね、私もこう錯覚するときあるんですけども、特にこの賛美をしたりですね、かわいい赤ちゃんのイエス様で終わっちゃう。で、イエス様誕生日おめでとうとかさ、なんていうかな、こうなんていう、それだけだとさ、クリスマスの意味にはならないんですよね。まあ、過酷な環境によってお生まれになったっていうことが、とても大事です。そしてその中でルカによる福音書を見ますと、神の栄光が天使たちによって星によってこの今度遠中ですね、現れて、そして人々に喜びをもたらした。で、ここが大事ですね。ここが大事です。光であられるイエス様のところに来ることが第一歩で、ここが第一歩です。で、この方のところに来ないこと自体が、まあ、罪と呼ばれるわけですね。共に生きようとしておられる神、この方に背を向けないで向き合っていく。で、この方が私の罪のために死なれて、そして蘇られ、私のうちに住んでくださいます。そして人生の痛みや苦しみや、まあ、今の苦しみのすべてを共に通っていってくださる方です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに、クリスマスストーリーをくださって感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがイエス様をしっかりと受け入れて、そのイエス様をじっくりと見ていって、この方から目を離さないでいることができるように助けてください。でなければ本当に商業化されたクリスマスと同じように、表面的な、なんていうんですか、主よ、わっつらな、付き合いになってしまいます。でもそうではなくて、この共におられる、住んでおられる、一つになっておられるイエス様を見つめることによって、初めて私たちが立ち上がり、そして、本当に、全てのものを裁かれる方、力強い方の中で私たちは守られることができます。どうぞ本当にこの時期をイエス様から目を離さないで過ごすことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。